フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せて、いろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは今日私一人でございます、エースでございます。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市の国道18号沿い
信州健康村。
はい、今日はですねちょっとあの本田とスケジュールがどうしても合わなくて、僕一人での収録になります。すいませんがよろしくお願いいたします。さて今日はですねここはどこかと言いますと、もう僕があの本拠地に根城にしております東京は代官山のシンプルボイスというライブハウスでございますね。今日はこの後僕一人で、いわゆる単独班ってやつですね、アコースティックのライブがあるんですけども、そこのライブハウスで今収録しております。今日はねもう11月の14日なんですけども、明日前乗りで僕と本田は車で、高槻の方へ行きましてね、明後日、高槻1624で、フェイストゥーエースのライブがあるというそんな状況ですけども、もうなんかね寒くなってきて本当になんか冬本番みたいな、ああもう冬が始まったっていうそんなあの気候で、まあ何日かするとまたちょっと暖かくなるらしいんですけども、なんか本当にね冬になっちゃいましたね。でなんか今日ねテレビでなんかやってましたけども、秋が短かったんであの紅葉の色づきがあまり良くないんではないかっていうようなね、そんなあのテレビで言ってまして、ちょっと残念ですけどもね。でもあの本田と車でねずっとあちこち広島から福岡行ったり、いろいろしている中で結構あの程よく色づき始めてるあの紅葉を見てきましたけどね、なんかあのもしあんまり色がよくないんだったらちょっと残念な気がしますけど、本当にねもうこれあの MC でもなんか言ったことあるけど、今年本当に秋があっという間に過ぎちゃったなという感じですね。あの夏がだんだん終わってちょっと涼しい風が吹いてきて、でなんか夕方夜になるとあの虫の声とかがね聞こえたりしてきて、それであの窓を開けて外の空気をこうねあの感じながら過ごすっていうのが僕は大好きなんですけども、それができた期間がなんかものすごく短かったような、そんな気がいたします。どうなっちゃうんでしょうか。来年はちょっと秋を楽しみたいな、うん、そんな感じです。ではお便りの方行かせてください。これはですね宮城県のね幸さんからいただきました。 S さん、倉木さん、こんにちは。9月29日福島プレイヤーズカフェピュアコレエースに参加しました。ありがとうございます。初めてこれ方さんを拝見しました。薄い峠音楽堂本舗で何度か声はお聞きしていましたが、ちょっとイメージとだいぶ変な日本語ですみません、だいぶ違いました。とても気さくな方で、話も面白い。でもやはり演奏が始まると音がすごい。何ですかねあの存在感、じっくり堪能できてよかったです。そしてエースさん、もう毎度毎度驚かされます。今回は歌よりギターを重視されているとおっしゃる通りすごかったですね。 もちろんいつも感動させられっぱなしなんですが、ギターってここまでできるんだってぐらい衝撃を受けました。うまい表現が見当たらないのですが、余すことなく音を紡いでいく感じというか、音の余韻というか、エースさんの作る世界が一瞬で広がっていく感じというか、うまくこの感動を伝えられませんが、こんな感じです。特にクラゲさん命名の、自称ピタゴラスイッチは圧巻でした。どうなってるんですか、どんな仕組みなんですか、何ですかあれ、すごいです。歌っていないはずなのにまるでエースさんが歌ってるように、見えました。いや、ギターの音そのものがエースさんだったように思えます。感動しました。本当に感動したんです。この音源がいつかアルバムに入ることを切に願います。それでは長文すみません。残りの秋のツアー、さらなる素敵な旅になりますようにということでね、宮城県のサシさんからいただきましたけど、そうそうそう、ピタゴラスイッチみたいな曲だねって、本田がね、まあ、それイントロの部分だけなんですけども、ピュアコレエースをね、まだご覧になってない方何のこっちゃさっぱりわからんと思いますけども、ギター、エレキギター一本で、弾き語りというか、歌も歌いつつ、またインストゥルメンタルの曲もねやってるんですけど、ループマシーンというね、自分が演奏したそのフレーズを繰り返し再生してくれる機械があって、それに乗せてまた別のフレーズをこう重ねていく、オーバーダビングしていく、それをずっと繰り返してどんどん分厚くしていくことができる、ループマシーンというね、そういう機会があるんですけどね、それを使って、面白いちょっとフレーズを重ねてって、フレーズ一個一個だとなんか変な落ち着かないフレーズなのに、それがこう3つ重なると、3つ重なってさらにコードのバッキングがつくと、ああなるほどって、そういう曲をね作ったんですよ。それがピタゴラスイッチなんですけどね。なかなかこれね、音源にはなかなかならないと思いますけども、また、ピュアコレエースいっぱいやりますんでね、ぜひ皆さんも見に来てください。とっても面白いライブでございます。宮城県幸さんありがとうございました。そしてね、なんとね、宮城県の幸さんからもう一通ねちょっと来てるんですよ。これは単独班の、単独班とか、これ方さんのセッションの、ライブのね感想とかいただいても、あんまり本田と一緒にいるときにそんなあんまり読めないんでね、こういうときに一人のときに読ませていただこうと思います。 A さん、クラゲさん、こんばんは。急に寒さが厳しくなってきましたね。私はタオルケットと毛布と、夏用布団と冬用布団が手放せなくなってきました。全部かけんのこれ、すげえな。エースさんが熊谷のビジネスホテルで体験なさったという、激重布団といい勝負だと思います。さて、先日名古屋音程に参加させていただきました。ちょうど友人と旅行で伊勢神宮に参拝に行く予定を立てていて、金土日で計画していましたが、事情を話して土日月にしてもらい、ライブも一緒に心よく参加してくれました。ああよかったです、嬉しいな。場所がよく分からなくて、タクシーの運転手さんと多分ここら辺なんだけどね、どうなんか見えるなんて会話をしながら、運転手さんと土地勘のない私と友人、3人で窓に顔を近づけてキョロキョロキョロキョロ、タクシーに乗ればもう安心ってわけではないんですね。そしてやっと着いた時には1曲目が始まってしまっていました。静かに席に座り、1週間ぶりにエースさんのギターを聴いてなんだかほっとしました。電車やバスを乗り継いで知らない土地で初めて来る箱で、心細くて不安もあったりで、でもエースさんのギターを聴いたら一瞬で安心しました。エースさんのギターと歌があれば、それがどこであれ同じ空気に包まれるんですね。聴いてたらお家に帰りたくなっちゃいました。あ、つまらなかったわけじゃないですよ。聴いていたら浮かんでくるのが住み慣れた街の景色だったからです。なんか嬉しいですねこういうのね。知らない街を訪れるのは楽しいけど、それってきっと帰る場所があるってのが前提なんじゃないかなと思いました。友人の感想はすごいねあれ一人でやってんのそうだよかっこ自慢げ、やっぱ格が違うねこんな感じでした。とっても感動したようで、私もすごく嬉しいです。その後は友人とご飯を食べに行ったんですが、お店も知らないので、こういう時はタクシーの運転手さんに連れてってもらうのが一番と思い、おすすめの手羽先屋さんまでお願いしますとお任せしたところ、世界の山ちゃんでしたネットで取り寄せできるじゃんと思いつつ、まあ美味しかったんでいいんですけどね。朝は念願の米台出た。そしてこれまた念願の小倉トーストを食べてきました想像してた通り美味でございました。東北にもできればいいのに、基本甘いものが大好きな地域性ですので流行ると思いますよ。 宮城ではないんですが、赤飯や炊き込みご飯に大量に砂糖を入れて炊き上げるところもあります。ほう、もちろん美味しいです。これを聞いているコメダの社員の方、ご検討お願いいたしますということで、ねえ、コメダ今東京にもどんどんね増えてきましたからね。東北もあれじゃないですか。東北で、作るとしたらまず仙台ですかね。そう、仙台もそうですね。甘い味付け好きですよね。僕はね、ばあちゃんちね、仙台のばあちゃんちがね、毎年冬にお正月にお餅をねついてくれて、それをまあ送ってくれてたんですけども、ね、豆餅とね、それからね、砂糖餅っていうのがあってね、これ職人さんがうち来て、でっかい病院ですからね、看護師さんとかもいっぱい住み込みの人がいるんで、そこに職人さんが来てついてくれるんですよ、お餅を。それでね、砂糖餅っていうのはお餅つくときに砂糖を入れちゃうんです、一緒に。でね、そんなに甘ったるくはしない、ほんのり甘くする程度なんですけど、それを焼いてね食べるとね、本当に美味しかったですね、子供の頃。また食べたいな、今でもやってんのかな。まあそんな感じで。そうですか、米田よかったですね、小倉トースト。ということで今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイス2フェイスで冬の花。代官山シンプルボイスからお届けしております薄い峠音楽堂本舗です。今日はね、僕一人なんでね、そうですね、お便りをどんどんね、こういう時結構ね、ドカーッと来てるんですよ。なかなかね、番頭さんがねまとめて送ってくるんでね、お便りが全然ない時はなくて、送ってくるとドサーッと、もうちょっとこまめに送ってもらうようにしますね。頼みますよ、番頭さん。これはですね、S さん、クラゲさん、こんにちは。初めてメールします。ラジオネームアイペスと申します。 先日行われたファンクラブイベント in 琵琶湖に参加しました。ありがとうございます。1日目のウェルカムパーティー、2日目のバーベキューなど楽しい時間を過ごすことができました。中でも星のお兄さんとのコラボによるプラネタリウムトークライブは大爆笑しました。初めてプラネタリウムを体験しましたが、あんなに面白いとは思いませんでした。今でも南の魚座やクジラ座の話が忘れられません。最終日のプラネタリウムライブも感動的で、お二人の演奏とともに天井に映し出される、満天の星の映像はとても綺麗で、まるで私たちが宇宙にいるかのような幻想的な体験をしました。さらに街の日での映像、あれは星のお兄さんにやられました。また機会があればぜひもう一度プラネタリウムでライブをやってほしいです。長々とすみません。最後に3日間お疲れ様でした。とっても楽しい時間をありがとうございました、ということでね、全然長々とじゃないですよ。そうか、プラネタリウム初めて見たんだ。あのですね、あんなプラネタリウムの星のお兄さんみたいなトークは全国探してもあそこでしか、っていうか星のお兄さん出張をしてあっちこっち行ってるみたいだから、あそこだけとは言えないですけども、星のお兄さんの、プラネタリウムトークでしかあんな大爆笑な話は聞けません。普通はもっとね、真面目なあれなんですよ。おかしいね、星のお兄さんならではだと思います。あれはぜひね、皆さん一度ね見てほしいな。本当にロマンチックな星空をね見ながら大爆笑できるっていうね、プラネタリウムなんてね他本当にないですからね。もう星のお兄さんすごいですよ。それからプラネタリウムライブもね、これは僕ら2度目になりますけども、1度目の時はもう5、6年前だったのかな。僕らもちょっと余裕がなくてあたふたしてたんだけど、今回は本当に天井を見上げながら歌うこともできてものすごい感動的だったんで、またプラネタリウムでファンクラブイベントとは別にね、ファンクラブイベントの方はまた妻恋にしようかどこにしようかみたいな話になってますけども、プラネタリウムで純粋にライブをねやろうと思ってますんでね、これはもうぜひみんなに見てほしいと思います。アイペスさんありがとうございました。でね、もう一通ね、プラネタリウムというか琵琶湖の話、お便りが来ております。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。初めてお便りします。この方も初めてですね。横浜在住のチーマミと申します。先日のファンクラブイベント in 琵琶湖参加させていただきました。初めてのイベント、しかも一人参加で不安でしたが杞憂でした。本当全部楽しかったんですけど、かいつまんで、1、めちゃめちゃ楽しかった秋のバーベキュー、太陽の光と焼き網からの熱にじりじりと自分も焼かれてましたが、湖畔の爽やかな風に吹かれながら、肉野菜、もろもろを焼くのが楽しくて、楽しくてキャーキャーうにゃーでした。アルコールも普段より入って、お二人が近くにいるというありえない環境で、壊れてしまったようで、相当大声を出してはしゃいでしまいました。 A さん、クラゲさん、ご一緒していただいた方々、周辺の方々、今更ですがすみませんでした。あれは私であって、私じゃないんですよ。ああいうキャラを作っただけなんですよ。本当ですよ。かっこいいわけって書いてありますけどね、こういうこと言う人に限ってそういうキャラなんです。次、2番、最終日のプラネタリウムでのスペシャルライブ、街の日での星のお兄さんのグッドチョイスな映像で、空中散歩しているような浮遊感に鼻の奥がツンとなって、目から少々汗が。他にもいっぱいありましたが、何といっても私にとっては、ピック初ゲットという記念ライブにもなりました。しかも曲は大好きなタフ、もう最高でした。実はこのピックゲットには裏話がございまして、今回ずっと一緒に遊んでいただいたお姉様に、ピックってどうしたら取れるんですかね、こっちに来て、でもいつか取れたらよいかなみたいについつい弱気になっちゃって手こぼしたら、投げてる当人もどこへ行くかわからないんだから、思いが強い方に飛んでくるのよ。弱気じゃダメ、強気で。という、激励を、その瞬間思い出して、こっちゃ怖いと念じたら、足元にコツンと白い三角が当たりまして、ギャー本当に来た。下から数えて 5,6 段目の上の方の席でしたが、届いちゃうんですね、 S さんすごいって思いました。そして、この場で言うのもなんですが、お姉様ありがとうございました。イベントへ行くまではすごく長く感じたのに、行ったらあっという間で、あれは夢か幻か、本当に行ったと思う時もありますが。 本当に、はあ、幸せ、行ってよかった、フェイス2エースのファンでよかったとしみじみ噛み締めました。エースさん、クラゲさん、イベント中に構ってくださった皆様方、スタッフの皆様方、星野お兄さん&ラフォーレ琵琶湖のスタッフの方々、本当にありがとうございました。読まれるかどうかは神のみぞ知るですが、一人で参加したなんて忘れるくらい楽しかった、&帰り際がものすごく寂しかったのは、構ってくださったお一人お一人によるものが大きいからだと思います。大事なことなので送ります。ということでね、ちまみさん、ありがとうございました。一人参加でもね、うちのファンの人たち、こっちおいでよとか言って、割と優しい人がほとんどです。全員とは言いません、でもほとんどそういう人なんでね、お一人参加の方でもね、本当に気楽に来ていただければと思いますよ。でね、なんか今回 の、 プラネタリウムライブ、本当にね好評だったんで、さっきも言いましたけども、またプラネタリウムでのライブをねやりたいなと本気で思ってます。来年の、そうだな、夏、秋、秋ぐらいかな、まだちょっとね、これから本田とも話し合って決めていこうと思いますけども、まあ楽しみにしてくださいね。決まり次第すぐ発表しますからね。さて、もう一つ、最後に、岐阜県の文江さんからです。ごめんください、 S さん、クラゲさん、こんばんは。世の中には不思議なことがたくさんあるけれど、どこを探しても、何度探しても、隅から隅までくまなく探してもどうしても見つからなくて、仕方なく諦めて新しいのを買った途端、どうしていつも出てくるんでしょう。そこも探したのにってところから見つかって、しかも探してたものの方から出てくるんですよね。こんなところにあったって、見つかって嬉しいはずなのに、新しく買っちゃってるからトーンがちょっとがっかり。なぜそんなメールしてるかって、お気に入りのベルトが先月末からいなくなって、ずっと探してて、部屋中引っかき回して探してもどこにもなくて、ファンクラブイベントに着ていこうと思ってた洋服にどうしてもそのタイプのベルトが必要で、お店に行ったら同じものがなくて、ちょっと妥協して新しく買ったのに。琵琶湖から帰って3日後、ベルトの方から出てきてくれました。こんなところに、ここも探したのに、私ベルトに冷たくしたのかな、気に入って使いまくってたから、休憩が欲しかったのかも。ごめんね、ベルトさん、また明日からよろしくお願いします。もちろん新しく買ったベルトも大事に使います。ベルトでいっぱいになっちゃったということでね。そうなんです、大抵探してるもんってね、歌にもあるじゃないですか、井上陽水さんのね。ひょんなとこからね、そこも十分何度も何度も見たはずのところに普通に置いてあったりするんですよね。そういうもんですよ、ね、見つかった途端にね、ほらねとかね、つい言っちゃうんですよね。いいじゃないですか、ベルトいっぱいになっちゃってね。文江さん、ベルトをねいっぱいしましょうよ。何も1本だけじゃなくてね、普段から3本ぐらいベルトして、あと余ったベルトはどうしようかね。あ、そうだ、あれだよ、余ったベルトでシャンプーとコンディショナーをギューッとベルトで縛っておく、どうでしょうかね。ということで、じゃあ今日の2曲目聴いていただきましょう。フェイス2エースで街の日。
街の日は灯る、夢もなさい。 風はまだ止むことを知らない。冬のかけらを誘う風花、街の
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市の国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日は、大変申し訳ございません、私一人でお届けしました。この後単独班でございまして、僕ここのとこね、ずっと単独班がちょっとなくて、2週間、およそ2週間とか半月空いてしまいましたね。久しぶりのなんかアコースティックって気がして、今日はなんかとっても新鮮な気分でライブができそうです。またね、いろんなライブの感想のお便りとか、あと身近な変な出来事、普通のね、楽しかった、こんなことがありましたっていうお便りも嬉しいです。でも変な出来事の方がなおのこと嬉しいです。あと変な食べ物、あれが美味しかったですとかね、それももちろん嬉しいんですよ。ああそうですかってちゃんと読みますけどもね、変な食べ物のお便りがより嬉しいです。皆さんからのお便りね、幅広くお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。あと曲のリクエストもね、いただけると嬉しいです。ということで、碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と、株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。